防災コラム、日頃から災害に備えましょう。41。あれから25年、 NPO 法人環境防災総合政策研究機構理事、宇井忠秀。紙面には市役所屋上で撮影した2000年有珠山噴火開始約10分後の噴煙の写真が載っています。25年前の3月31日、有珠山で23年ぶりに噴火が始まりました。事前避難が行われたため死傷者を出さずに済んだこの噴火から25年経過した今、次の噴火にどう備えるか、噴火が始まったらどう対応するか、検討が迫られています。備えの第一歩は情報収集。有珠山の噴火にどう備えるかは、皆さんが住んでいる場所や通勤、通学、通院先などにより異なります。まず、避難が必要かを知るために配布されている有珠山火山防災マップの火砕流や火砕サージ、噴石などの危険区域がどこかを確かめてみましょう。ハザードマップは市ホームページや市公式 LINE から確認できるほか、市役所2階の危機管理課や防災センター3階の展示室で入手できます。有珠山防災マップにつながる二次元コードが載っています。火砕流、火砕サージに巻き込まれると命を落とす。噴火が始まっても火砕流、火砕サージの危険区域から避難せずにいると命を落とす可能性が大きいのです。江戸時代以降9回発生した噴火のうち、少なくとも3回は噴火開始から 1、2週間以内に火砕流が発生して犠牲者が出ました。九州の雲仙普賢岳では平成3年に火砕サージで43名の犠牲者が出ています。雲仙岳、平成3年噴火の火砕サージで焼失した民家の写真が載っています。荒廃に巻き込まれても命は落とさない。荒廃とは、噴火の際に上空に吹き上げられた砂粒や小麦粉サイズの細かな噴出物が風に流されて降ってくる現象です。ハザードマップでは市内全域で荒廃の可能性があると表示されています。荒廃に巻き込まれると火山灰を吸い込んで肺を痛めたり、目に入って角膜が傷ついたりしてしまいます。荒廃で避難する必要はありません。しかし、外出を必要最小限にとどめることをお勧めします。そして普段からマスクとゴーグルを常備しておきましょう。火山灰が積もった道路では、車のブレーキが効きにくくなります。荒廃中には視界不良になって車の運転が困難になります。電子機器の内部に細かい火山灰粒子が侵入して誤作動を引き起こすことがあります。送電線がショートして停電することがあります。噴石に襲われるリスク。噴火が始まり、火口が新しくできるときや拡大するとき、火山帯を作っている岩の破片が火口から周囲に放出されます。こうして落ちてきた岩を噴石と言います。直撃を受けると死んでしまいます。御嶽山で平成26年に噴火が始まったとき、噴石による死傷者が多数出ました。有珠山で山頂噴火が発生した際に、噴石が飛来する可能性がある範囲内には、観光施設があるだけで住宅はありません。東山腹から山麓にかけての場所で噴火が始まると、 上長和地区の一部に飛来する可能性があります。2000年有珠山噴火で噴石の直撃を受けた民家、旧阿武田町の写真が載っています。降雨型泥流、土石流。集中豪雨に見舞われると土砂を含んだ濁流が川からあふれ出して土石流災害が起こります。火山の噴火が原因で同様の災害を引き起こすのは降雨型泥流です。火山の山腹に積もった噴石物が大雨の雨水とともに一気に流れ出して発生するのです。噴火が収まった後でも発生することがあり、ハザードマップに示された降雨型泥流の危険範囲からは避難が必要です。農業・漁業の被害。田畑や漁港、定置網の設置場所が避難指示区域に指定されてしまうと立ち入ることはできなくなります。そうなると田畑や漁場での作業ができず収入を失ってしまいます。行政による支援には限りがあるので、こうした事態に陥ったらどう対応するのか事前に考えておく必要があります。避難指示区域外でも荒廃する被害が発生します。農作物の生育時期に火山灰をかぶると枯れてしまい出荷不能になります。火山灰をかぶった牧草を家畜に与え続けると骨の病気を発生することがあります。噴火の前兆検出から避難開始まで。日本の主要な活火山では気象庁などにより前回の噴火以降に多様な観測設備が増設され、異常を検出して噴火警報を発信する体制が整い始めました。特に有珠山の場合は警報が発表されずに突然噴火が始まってしまうことはないでしょう。ただ2000年噴火のように異常を検出してから噴出開始まで4日の余裕があるとは限りません。過去には32時間という事態もありましたので、避難先に持って行くもの、通勤・通学・通院先への移動経路などどう対応するかを日頃から考えておくことが肝心です。多様で長期化する噴火。噴火現象は開始から収束まで多様な現象が多様な規模で起こり、事前にそれを把握することは不可能です。市内では前回は比較的早期に避難指示が解除され、住宅やインフラの被害は限定的でした。しかし次回も同じとは言えず、長期間の避難が必要になるかもしれません。フェイクニュース。前回の噴火当時と比べると、SNS で不特定多数の人々に情報を手軽に出せるようになりました。偽情報を発信して災害の当事者を不安に陥れるフェイクニュースもあります。熊本地震や能登半島地震の際にも起こりました。有珠山の次期噴火でもフェイクニュースが拡散するでしょう。噴火対応にあたる行政組織や観測者、研究者が定例記者会見を繰り返して、避難者が必要とする情報を流すことが必要です。避難の当事者はその情報を受け止め、根拠が確かでない噂話を拡散しない心構えが欠かせません。対策、市公式 LINE の登録がおすすめです。市ホームページにつながる二次元コードが載っています。ホームページから検索ください。避難先を確認しましょう。避難バスは高齢者等避難が発令されてからおおよそ1時間後に集合場所に向かいますので、バスを利用される方は集合場所で待機してください。避難所やバスに乗車するための集合場所は、 市ホームページで確認できます。噴火による避難は長期化していつ解除になるかなかなか見通しがつきません。住居が損傷して帰宅不能になるケースもあります。避難所の生活環境は年々改善される傾向が見られるものの、健康を損ねるリスクを抱えています。こうした状況なので、指定避難所には行かず、有珠山周辺から離れた親族などに頼るという選択肢も検討しておくと良いでしょう。より良い噴火対応に向けた課題。次期噴火に対してより良い避難体制が取れるように市で検討が進められています。避難指示が対象地区を具体的にどこにするか、要支援者の避難、ペット同伴可能避難所の設置、避難所の環境改善、道内外からの支援の受け入れ体制の構築、仮設住宅や仮設校舎の建設など、課題が順次改善されることを筆者は願っています。詳しいことは危機管理課、危機管理係、市役所2階、電話番号 82-3162 番へ。